主イエスキリストを信じる信仰者一人一人の信仰を大変うまく要約したもの、それがこの使徒信条です。私たちはこの信条を通して一体何を我々が信じているのか、そのことを今一度考える機会を持っているわけです。この使徒信条もう一度ご覧いただくと、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人が我々の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢いり来たりて生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメンと。もうすでに私たちは父なる神を信じるんだと、また子なる神を信じるんだと我々はもうすでに見てきました。今日我々が見ていこうとするのは聖霊なる神についてです。例えば私が皆さんに、あなたは聖霊なる神様を信じていらっしゃいますかと、そのように質問したとしたら、間違いなくクリスチャンであるならばもちろんですと、そのようにお答えになるはずです。もしそうでなければ、その信仰は根本的に見直す必要がありますよね。問題なのは信じているかどうかではなくて、あなたが信じているとするその聖霊なる神様のことをどれだけあなたが知っていらっしゃるか、そこです。もし私が皆さんに、じゃああなたの信じている聖霊なる神様について話してくださいと質問したとしたら、皆さんはどういうふうにお答えになるかです。私たちは神を信じると言いながら、もし我々がその神のことをもっと知りたいと思っていないとすれば、神に対する愛に問題があると思いません？だって愛するものならもっと知りたいと思うはずです。残念なことに、父なる神について、子なる神について学ぶ機会が多くても、聖霊なる神について学びをする機会っていうのが少ないのが多くの教会だというふうに言われます。私たちは今日この時間に、この我々が信じる聖霊なる神様とはどんな神様なのか、そのことをご一緒に見ていきます。間違いなくその方を知ることによって、あなたの信仰に大きな力が注がれることを確信しています。あなたがより強い希望を持って生きるものに変えられることを信じるものです。我は聖霊を信ずと。この聖霊について私たちが学ぶときに、まず我々が確信を持って言えることは何か。この方は誠の神であるということですよね。もうここに時間を取りたくないぐらい。確かに聖書の中を見たときに、イエス様の大命令という、マタイの福音書の28章の19節の中で、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと、そしてその後父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいと。我々イエスキリストの福音を伝え、救いに預かった者たちを御言葉によって訓練する、それが弟子を作るということですよね。同時に私たちはそのイエス・キリストの救いに預かった者たちに水のバプテスマを授けるわけですけれども、ここにあるように父子聖霊の御名によってそのバプテスマをするんだと。つまりこの父子聖霊が同列に並んでいるということ。また私たちの教会ではあまりしませんけれども、礼拝の終わりに牧師が祝祷するところでは、王にこの御言葉を引用するわけです。それは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。コリント第2の13の13のところですけれども、ここを見ても主イエスキリスト、父なる神、聖霊なる神様が同等に並められていると。ですから少なくとも我々御言葉を見るときに、父なる神が神であるように、子なる神が神であるように、聖霊なるお方も神であるという、そのことを御言葉から見ることができます。ここまではもうみんな分かってらっしゃるですよね。 もう少し我々は今日この時間に聖霊がどうして神だと言い切れるのか、そのことを皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。なぜかというと、人々からもし皆さんが聖霊が神だとどうやってあなたは言い切れるんですかと質問されたとしたら、しっかりとあなたが御言葉から答えを引き出すことができるためにです。誰かがそんな話をしてたとか、教会でそんな話を聞いたとかではなくて、聖書がこう言ってるんだと、それが私たちが目指す信仰の姿ですもんね。ちょっと皆さんに開けていただきたいのは、使徒の働きの5章です。ちょうどアナニアとサッピラの話がここに記されています。覚えてらっしゃいますよね。2人が自分の土地を売ってくるわけです。そしてこれが土地を売って得たお金ですと持ってくるんですが、残念ながらそれは真実ではなかったわけですよね。御言葉が教えるように、その一部を自分たちのために取っておいたんです。それが悪いことではなかったんです。悪いことは何かっていうと、自分たちのために取っておきながら人たちの前に差し出したものが、これが全てなんだと嘘を言ったところに問題があったわけでしょ。その様子が記されているんですが、ちょっと皆さん見ていただきたいの3節。この様子に対して、この出来事に対してペテロは、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのかって、ね、ちゃんとペテロは何が起こっているのかを知っていたわけです。だって神がご存知ですもんね。見ていただきたいのは、聖霊をあなたは欺いたって言ったんです。そしてその次の4節にこう続くんです。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないかと。今お話したように、正直に言えばよかったんです。これだけ売りましたと、代金これでしたと、この一部は自分のために、あとはお捧げしますって、そうすればよかったんですけど、そうしなかったわけでしょ。そこでこうあるんです。なぜこのようなことを企んだのかって、あなたは人を欺いたのではなく、聖霊を欺いたと書かずに、神を欺いたと書いてます。3節では聖霊を欺いたと言いながら、4節のところでは神を欺いたと。ですからペテロ自身、聖霊が一体誰であるかということをはっきりと知ってたわけです。神だということです。弟子がこのように聖霊が誰なのかの証をしてくれます。同時に御言葉を見るときに、この聖霊なる神様のご性質が記されています。それを見ることによって、私たちは確かにこの方は神だと断言できるわけです。一つはね、この方は偏在のお方である、つまりどこにでもおられるお方だ。ダビデがこう言ってます。詩編の139編の7節のところに、詩編の139の7に、私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょうって、私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょうって、つまり彼が言いたいのは、どこに行ったとしてもそこに聖霊なる神がいらっしゃるってことです。どこにでもいらっしゃる、つまり偏在のお方。このご性質は神のご性質です。二つ目に言えるのは、この方は永遠のお方であるという。ヨハネの福音書の14章を開いてくださいます。ここは何回か戻ってきますので、何か挟んでてください。ヨハネの14章の16節のところに、イエス様がいなくなってしまうんだということを聞いて不安に陥っていた弟子たちに対して、イエス様はこのメッセージを与えていくわけですけれども、その中の一つに、14章の16節のところに、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。見ていただきたいのは後半のところなんです。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですと。実はこの後半はある接続詞を持って始まっています。この接続詞をつけることによって、今お読みした後半の部分は前を受けての結果であるわけです。つまり聖霊なる神を与えますと言った、その結果どうなるのかということをこの16節は教えてくれているんです。聖霊なる神様を与えられた、その結果どうなるのか、 もう一度見てくださいます。その助け主が、つまり聖霊なる神が、いつまでもあなた方と共におられるためにですって。このいつまでもと訳されている言葉なんですが、この名詞は時代という意味もあるし、永久という意味もあるし、永遠にという意味があるんです。ですからここで言いたいことは何かっていうと、あなたたちに聖霊なる神が与えられる、その結果その聖霊なる神様は永遠にあなた方と共におられる、おられるためなんだと、その方が永遠に共にいてくださるんだということを言うわけです。ですから聖霊なる神っていうのは永遠から永遠に存在しておられるお方、私たちのように始まりがあり終わりがあるんじゃないんです。それは非造物です。神によって作られた全てのものには始まりがあり、全てのものには終わりがあるんです。でも全てを作りになった神には始まりもなく終わりもないんです。永遠から永遠に存在されている。ここでイエス様はまさにこの聖霊なる神様がそのような存在であるということを明らかにされた。今2つの性質を見たわけです。偏在であり、また永遠であると。このことからしても確かに聖霊が神だということを言うことができます。でもう一つだけ、ヨハネの福音書の14章の16節のところもう一回見ていただきたいんですが、今度は全般です。前の方です。私は父にお願いしますと、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。このもう一人のっていう、そこに注目をしてください。このもう一人と訳されている言葉はアロスっていうギリシャ語の形容詞が使われています。ギリシャ語では例えばこのもう一人というふうに訳せる言葉はアロスだけではなくてもう一つあるんです。ヘテロスというギリシャ語です。アロスかヘテロスかどっちか使って、あの日本語で訳す場合はおそらくどちらももう一人とか別のとかその他のとかって、そういうふうに訳せる言葉です。ですからまずこういう二つの言葉があるって。でこの箇所はアロスというギリシャ語がここで使われているんです。なぜかっていうと、主はあえてその言葉をここでお使いになった、意図的にその言葉をお使いになったんです。そのためにはそれぞれの言葉の意味をもう少し詳しく知る必要があります。まず皆さんと一緒に見ていきたい。このアロスっていうのは新約聖書の中に155回も出てきます。でこの言葉は同じ種類でありながら別のものを表すんです。同じ種類でありながらそれとは違う別のもの。例えばイエス様はマタイの福音書の13章のところで例えお話になったんです。どんな例えお話になったかというと、我々前回学んだように、以前学んだように良い麦をまいた、そうすると敵がやってきてどうでした、そこに悪い麦をまいたわけですよね。でイエス様はこのような例えをお話になった。この例えによって何を教えたかっていうと、天の御国についての話をなさったわけです。でそしてそのマタイの今13章なんですが、31節になるとイエスはまた別の例えを彼らに示して言われたと。今度は天の御国はからし種のようなものですとお話になっている。つまりこういうことなんです。イエス様はマタイの13章の24節のところから、ね、畑に良い種をまいた、敵がやってきてそこに毒麦をまいていった、この例えを使って天の御国のことを説明したんです。そして31節からイエス様は別の例えを使ったんです。別の例えを使って同じ天の御国についての説明をしたんです。いいです、例えは違うんですけども、その例えを使ってイエス様が説明したかったのは天の御国についてなんです。この別のと言われているのが、訳されている言葉がこのアロスというギリシャ語なんです。別の例えだけども言いたいことは一緒だ、それを通して天の御国のことを語りたかったんだって、話している内容は違っても 伝えたいメッセージは一緒なの。天の御国とはどうなる、どういうものか、どうやったらそこに入ることができるのかって話です。またイエス様が弟子たちと共にいたときに群衆を後に残し、弟子たちがイエス様を船に乗せて、そしてイエス様をお連れしたんですけども、その時に他の船もイエスについていったってマルコの4章の36節のところに出てきます。この他の船もイエスについていったっていう、この他という言葉が今見ているアロスなんです。つまり船は船なんですけども、イエス様が乗っていた船とは違うからです。イエス様は船に乗っていったと。そして他の人たちは何にしましょう、モーターボートに乗ったと。全く異質の話をしてんじゃないです。船は同じ船なんです。だってその当時は同じような船しかできませんもんね。でもイエス様の乗った船と人々が乗った船とは同じところに乗ってないって話です。これですから、このアロスという言葉を使った時に何を意味するかっていうと、同じ種類でありながら別のものを言う時にこの言葉を使ったんです。じゃあヘテロスっていうのはどうかっていうと、これは全く性質の異なる別のものの話なんです。ちょっと思ってくださいね、思い出してくださいね。イエス様が乗った船も群衆が乗った船も船は一緒なんですよ、ね、同じ形をしてるんです。ところがこのヘテロスという言葉が私たちに教えるのは何かっていうと、全く性質の異なる、本質的な部分で全く違うものの話です。ちょっと説明します。イエス様が十字架にかかった時に二人の犯罪人が両脇にかかってましたでしょ。他にも二人の犯罪人がイエスと共に処刑にされるために引かれていったと。ところがもう一人の方が答えて、たしなめて彼をたしなめて、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けてるんじゃないかと、イエス様のことを非難するそのもう一人の犯罪人をたしなめたって、ね、ここで他にもとかもう一人のっていうのはこのヘテロスという言葉が使われてるんです。だって二人の犯罪人は全く違う人物でしょ、ね、彼らがどんな刑を犯したか分かんないけど全く違うものです。もっと分かりやすい例は、パウロが自分の信仰者としての心の中の葛藤を話すんです。ローマ人の手紙の7章の中です。彼はこう言うんです。7章の23節に、私の体の中には異なった律法があるって。それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出す。つまり何を言ってるか、こういうことなんです。パウロは自分の中には罪の律法とそして神の律法が共存するって言うんです。もっと分かりやすく言えば、イエス様を信じて救われていながら、救われる前と同じように罪を愛する気持ちがあるし、同時に生まれ変わったものとして神に喜ばれたいという新しい思いがあるって、この2つが自分の中で共存してるって。このメッセージの中でパウロが言いたかったのは、異なった律法が存在してる、ヘテロスの律法が存在する、全く性質の違うものが自分の中に存在してる。だって罪の律法と神の律法とは全く相反するものでしょ。その二つが自分の中にあるって言ってるんです。パウロはガラテヤの教会を大変厳しい言葉で非難するんです。なぜ非難したかっていうと、彼らが正しい福音から離れていったからです。ガラテヤの一章の六節のところがこうあるんです。私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音に移っていくって、ね、ここでも使われてるんです。他の福音なんです。ヘテロスなんです。他の福音といってももう一つ別に福音があるんじゃありません。あなた方をかき目指す者たちがいてキリストの福音を変えてしまおうとしているって。ですからここでヘテロスが使われているのは、パウロたちが語った正しい福音と、そして偽りの教師たちが教えた偽りの福音と、全く性質の違うものだって。だから全くその性質において異なるもの、 これを表すときにはヘテロスを使うわけです。確かに見た目は違うかもしれない、でも本質的に同じ、それを言いたいときはアロスを使ったんです。そして全く本質的に違う2つのもの、全く別のもの、それを言いたいときはこのヘテロスを使うんです。そしてそれを踏まえた上でこのヨハネの14章をもう一回見てくださいませ。イエス様はそうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。このもう一人のっていうのはアロスなんです。なぜかっていうと、確かに聖霊なる神様とイエス様とは違うんだけど、本質において同じだって言ってるんです。だからあえてイエス様はこのアロスという言葉を使うことによって、私が父にお願いして送っていただくこの聖霊なる神は確かに見た目は違うでしょうって。だって聖霊は霊ですもんね。形がないわけでしょ。体持ってないんです。イエス様は体持ってる。違うけれども見た目は、でも本質的において同じなんだと。それがイエス様がここでおっしゃったことです。だからイエス様がおっしゃっていることは何かというと、私があなたたちに送ろうとしている聖霊は私と同じ神なんだと。それをイエス様お伝えになったんです。クランフィールドという神学者は、聖霊のこの聖という言葉は、私たちがここで神ご自身の霊、すなわちご自身が神であり道人御子と共に一つである霊をここで問題にしているんだということを私たちに明記させたものであると。聖という言葉、聖霊のこの聖という言葉をあえて使っているというのは、この方が道人そして御子と共に一つである霊である、一つである神である、そのことを私たちに明らかにするためであると。だから私たちが聖霊という言葉を口にするならば、我々が覚えておかなきゃいけないのは、この方は父とそして子と同じ神なんだと。これが聖書が私たちに教えてくれているんです。こんな神を私たちは信じたんだと。で、皆さんね、この聖霊といったときに、こう霊といったときに、さっきもお話したように体を持っていないわけでしょ。そうするとどんな存在なんだろうと。さっき最初にお話したように、聖霊についてあまり私たちが学んでいないとするならば、どんな存在なんだろうって考えたときに、うまく答えることができないかもしれない。でも聖書を見たときに、聖霊は人格を持っているんです、ね。というのは、この私たちは三位一体って言ったときに、三位って言ったら三つの位って書きますでしょ、ね。この位っていうのは、ラテン語ではそのパーソナという言葉です。それを直接訳せば人格なんですよ、ね。でも相手が神だから人格って言ってないのに過ぎないんです。そこで威嚇というふうに呼ぶようになったんです。この三位一体という言葉から。つまり言ってるのは、神様ってどういうその性質をお持ちなのかって。神様ってどういうお方なのか。この聖霊なる神様を見るときに、私たちはこの方に人格という言葉の方が使い慣れてるんで、使いますと人格が存在してるんです。この方はただの風とか霊じゃないんです。この方には知性があり、この方には感情があり、この方には意志があるんです。ローマ人への手紙の8章の中で26節のところに、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないんですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですって。パウロがここで言いたいことは、我々信仰者、救いに預かった者たちというのは神の御心に従っていきたいと。そのように我々は祈るんです。時に我々はどう祈っていいかわからない。でも感謝のことに内住する聖霊なる神があなたの ために取りなしてくれるって。我々も時として我々どんなふうに祈っていいのか分かんないって。でも皆さんね、こう論理的に私たちが祈りを組み立てて、私たちの頭の中でよく分かる祈りをしたから神が聞いてくださって、そういう祈りを捧げなければ神は聞いてくださらない、それは大きな間違いでしょ。神は我々の心をご覧になっていらっしゃる、ね、感謝のことに内住する聖霊は、我々が言葉としてうまくできなくても彼は私たちに代わって我々の思いを知っているがゆえに私たちのことを神の前に取りなしてくださってるって。そういう働きをされるんです。だから知性があるから私たちの考えていること、思っていることをちゃんと理解してくださるんです。我々が一生懸命神様にご説明するゆえに神が理解してくださるんじゃなくて、説明する前から神は分かってくださってるって。ちゃんと神は知性を持っていらっしゃる方だ。同時に感情をお持ちだっていうのは、御言葉の中にエペソの 4-30 のところに、神の聖霊を悲しませてはならないって書かれているからです。罪を犯して神に逆らうならば、神の御心に沿わずに神の御心に背を向けて生きるならば、聖霊なる神が悲しまれるって。また旧約聖書の中でイザヤ書の63章の10節のところに、しかし彼らは逆らい主の聖なる御霊を痛ませたと書いてあります。しかし彼らは逆らい主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり自ら彼らと戦われたって、こう書かれているんですが、この主の聖なる御霊を痛ませたと日本語で訳されているその言葉なんですけれども、確かに痛ませるという言葉のそういう意味もあるんですけれども、この言葉は悲しませるという意味でもあるんです。そういう言葉がここで使われています。神が痛みを覚えたり、神が悲しみを覚えるって。しかも聖霊なる神がと。ですからこの神はそのような感情をお持ちであるって。また意思もお持ちです。コリント第一の12章の中にね、イエス様を信じてあなたに神様が御霊の賜物をくださるということが書かれています。コリント第一の12-11のところに、しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるんだと。で、この箇所が教えるように、聖霊なる神様が賜物をあなたにくださるんですが、御心のままにって、つまり聖霊なる神様の御心のままにあなたに賜物が与えられている。ですからちゃんとこの聖霊なる神の意思があるということです。ご自分がお考えになって、ご自分がベストということを我々のうちになしてくださってるって。ですから少なくとも聖霊なる神様について我々考えるときに、この方が誠の神であるって。同時にこの方はこうして知性を持ってらっしゃるし、感情もあるし、そして意思をお持ちのお方であると。このような存在だということを聖書は我々に教えてくれています。ただなんとなく漠然とした存在だとか、漠然とした神様っていうんじゃなくて、こういったお方なんだと聖書は我々に教えるわけです。その上で、皆さんと一緒に最後にですね、聖霊なる神様の働きについて見ていくんですが、9つあります。ちょっと急いでそれを見ていきます。で、なんでこれが大切かっていうと、こういう神様があなたのうちに内住してらっしゃるんだということ。そのことを知ることによって願うく我々一人一人の生き方が変えられていくことを望むわけです。まずこれはもう問題ないです。聖霊の神様の働きの一つ目っていうのは、罪人を救いへと導くということです。あなたがこの救いに預かったのは、神がそのように導いてくださったからだって。ヨハネの 3-6 のところでイエス様は、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですとおっしゃった。で、何をここでイエス様がお話になっていたのかっていうと、新しく生まれ変わるということをニコデモという、ね、宗教家と話をしていたわけでしょ。 新しく生まれ変わらなきゃいけないって、人は新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはありませんと言われた。ですからイエス様がおっしゃったのは、肉によって生まれたものは肉で、つまり普通に生まれてきた人は肉の状態であって、肉の状態にある人はその永遠の命に至ることはないという話です。じゃあ永遠の命に至るために何が必要かっていうと、御霊によって生まれることが必要だと、そのことをここで教えになったわけです。その新しく生まれ変わること、そのことについて、御霊によって生まれたものはって、聖霊なる神様が私たちを救いと導いてくださる。皆さんもきっと覚えてらっしゃるように、あなたが福音のメッセージを聞いたときに、同じメッセージを何回も何回も何回も聞いたかもしれない。でもあるときにそのメッセージが本当に自分のことを語っている、そのことに気づいたときがあるはずです。自分の罪深さが分かって、自分は本当に神の前に罪を悔い改めてこの救いに預かりたい、そのように思ったのは、何回もあなたが話を聞いたからでもないし、あなたに話してくれた人が大変雄弁であなたをそのように納得させてくれたからでもない。聖霊の神がそのことを明らかにしてくれたから、あなたは救いに預かったんです。イエス様がおっしゃるように、その方が来ると、つまり聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。自分が間違っていることを悟らせてくれるのも聖霊だし、救いが必要だということを悟らせてくれるのも聖霊だ。しかもその救いへと導いてくださるのも聖霊なんだ。今のヨハネの16の8のところです。このようなあなたを救いへと導いてくれる聖霊があなたのうちに内住してくれるって、さっき我々見たヨハネの福音書の14章の17節のところはそのことを教えてたんです。17節は後半でこう言ってます。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。クリスチャンの皆さん、聖霊なる神はあなたのうちに内住して住んでるんです。あなたを聖霊なる神の住まいとしてそこに住んでおられる。これが救いなんです。ですからもしあなたのうちに聖霊が住んでおられないとしたら、あなたは救いに預かっていないということです。パウロローマ書の8章の9節で、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんって、ローマの8の9のところです。ですから聖霊なる神様はどんな働きをするか、まず救いへと導くんです。その働きによってあなたも救いに導かれた。二つ目です。聖霊なる神様はあなたを救いに導くだけじゃなくて、真理を教えてくれるんです。このヨハネの14章の17節のところに、その方は真理の御霊ですと書かれてますよね。要はその方を受け入れることはできません。要はその方を見もせず知りもしないからだって。しかしあなた方はその方を知っていますって。だから私たちはこの神様の言葉を通して記されている神の真理を知ることができるんです。理解できるんです。それを助けてくれる聖霊がいるからです。そのことを通して私たちは我々が知るべきこと、その知るべき大切なことを初めて知ることになったわけです。イエス様を信じることによって、聖霊なる神をいただいたことによって、私が何のために生きているのか、人生の目的についても、存在の理由についても、どうしたらこの心を満たすことができるのか、どうしたら本当の満足を得て歩むことができるのか、そういう我々が長年持ってたその疑問を、この聖書を通して聖霊なる神が私たちに教えてくれるんです。ですからイエス様、ヨハネの14章の26節で、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊がなければ、この神が教えてくださっているその真理を我々深く理解することができない。だからおそらくイエス様をお信じになった皆さんがご自分の信仰を振り返ったときに、イエス様を信じた後、聖書の理解っていうのが深まってきたって、聖書が言っていることが理解できるようになってきた、そういったことを経験なさっているかと思います。 神がそうやって助けてくださる。そういう働きを実は聖霊はするんです。救いに導くだけじゃないんです。あなたにこの真理を教えてくれるんです。3つ目に、聖霊なる神様っていうのは霊的賜物を与えてくれる。さっき我々見たようにコリント第一の12章の11節のところです。各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるって。この霊的賜物っていうふうに呼ばれているもの、これはイエス様を信じた時に全てのクリスチャンたちに神が与えてくださるものです。ということは必ずしもあなたが持って生まれた才能とは違うということです。神はそれをもお持ちになることがあります。でも霊的賜物っていうのは信じた後聖霊があなたに与えてくれるものです。なぜかっていうと、この霊的賜物っていうのは群れ全体の成長のために神があなたに与えてくださるものだからです。コリント第一の 12-7 のところにね、しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのですと。皆の益となるために、ですから才能っていうのはね、個人に与えられているもので、それをみんなが自分で使って、そして自分の益になるわけでしょ。音楽的才能かもしれないし、スポーツの才能かもしれないし、でも霊的賜物っていうのはそれをあなたが用いることによって、あなただけじゃない、あなたの周りのものが、群れがそれによって成長していくんです。ですから神様がこの霊的賜物をクリスチャンに与えるのは、それをあなたが使うことによって群れ全体が成長していくようにと、その目的で賜物が与えられているんです。ですからクリスチャンたちの強化のために御霊の賜物が与えられたんです。ですからこういうことですよね、皆さん。御霊の賜物を与えられていないクリスチャンはいないんです、ね、クリスチャンであればみんな御霊の賜物をいただいているんです。でもそれをあなたが用いないとすれば、主からいただいた特権を台無しにしているということです。神がくださったものを使って神に仕えていないとするならば、神の御心に沿って生きていないということです。だから我々信仰者が覚えなきゃいけないのは、神様どうか私を使ってくださいって。確かに多くの人たちが忙しい日々を過ごしています。でも我々信仰者っていうのは、もし神様あなたに使っていただきたいとするならば、神様確かに忙しいです、それはもう説明するまでもない、神様ご存知です。神様あなたに使いたいですと、人間的に言えばその時間を神のために取れば幸せがいろんな生活に出てきますって。でも神様あなたの助けによって、その短い時間で、短縮された時間でなすべきことがしっかりできるように助けてくださいって。そうやって我々は神を第一として、そして神様に時間を喜んで全てを下げて神に仕えていこうとするわけでしょ。皆さん、そういう歩みをしていなければ、あなたがあなたの後についてくる連中もみんな同じような生き方をします。御言葉が私たちに教えてくれるのは、我々は神様から特別な賜物をそれぞれいただいているんです。それを使いなさいって、使うために神様くださったんです。だから群れの中に必要とされない人なんかいないんです。みんな重要だし、みんな必要なんです。みんながそれを使うことでみんなが成長するからです。4番目に、この御霊の働きというのは、聖霊なる神の働きというのは、証の力を与えるということです。証の力をくれるんです。イエス様はこのヨハネの15章のところで26節に、私が地の元から使わす助け主、すなわち地から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しますって。聖霊なる神は何するかって、イエス・キリストの証をするって。ちょっと思い出していただきたいのは、初代教会にあってパウロや、パウロは別格にしましょう、ペテロが、そしてヨハネ、彼らは漁師でしたよね。 彼らに必要だったのは学問じゃなかったんです。彼らに必要だったのは経験だったんです。ですから素晴らしい漁師だったんでしょう。でもイエス・キリストの救いに預かった彼らはどうだったかっていうと、彼らはそのエルサレムの町にあって大変勇敢にイエス・キリストを明かしたわけでしょ。御言葉が教えるのはペテロとヨハネとの大胆さを人々が見たって、しかも彼らが無学な存在だったって、普通の人だったんですよ。教育も受けてない、特別な宗教的な教育を受けていなかったんです。今で言えば神学校とかバイブルカレッジとかそういうとこ行ってない。でも神様は彼らを大胆に用いたんです。なぜかって御言葉を教えています。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。彼らじゃなかったんです。神が彼らを使って御業を成したんです。彼らが大胆だったのは神がそのような大胆さを彼らにお与えになったからです。イエス様がマルコの13章でおっしゃったように、彼らに捕らえられ引き渡された時、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊ですって、マルコの13の11のところです。だから私たちが見事にうまく伝道できるかなんか、そんな心配しなくていいって。ちゃんと神が語るべき言葉をくれるからって。だって御言葉が教えたように聖霊があなたを通して語ってくださるって。ですから証をする力っていうのは神にあるんです。聖霊があなたを通して証を成してくださる、その働きを実際に守護自身成してこられたわけです。聖霊なる神様の働きというのは私たちを救いへと導いたり、我々に真理を教えたり、我々に霊的賜物を与えたり、そして私たちの証に力をくれるんだ。5番目は私たちを主に似たものへと変えていくって、ね、我々は栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくわけでしょ。その働きをするのは私たちのうちに内住しておられる聖霊なる神様の働きである。コリント第2の手紙の3の18です。ですからあなたのうちに内住する聖霊はあなたを日々イエス様に似たものに変えていこうとする、その働きを始めてくださったんです。イエス様にお会いするときに私たちは完全に変えられるわけですけれども、その時まで内住する聖霊がそのような働きをあなたのうちで行い続けてくださっている。だからいいです皆さん、罪から離れることです。主に喜んで従うことです。6番目に聖霊なる神様の働きというのは、特別な任務にある人々を召すということです。使徒の働きの中でいよいよ世界宣教が始まっていこうとするわけです。人々はアンティオキに集まってました。今のシリアです、ね、で使徒の13章の2節のところに、彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊がバルナバとサウルを私のために性別して私が使わした任務に就かせなさいと言われたって、このように聖霊が彼らそこに集まっているクリスチャンたちのうちに働くわけです。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出したと。こうして世界宣教が始まっていくんです。救いに預かったことは素晴らしい感謝のことです。一人一人に特別な賜物が与えられていることも感謝のことです。神は我々一人一人を教会の中で用いてくださる、ご自身の栄光のために。でも同時に神は特別な召しを特別な人々に与えるということも書かれています。牧師たちであったり宣教師たちであったり、そういった働き人です。私たちの問題はその召しに対して忠実に従うかどうかです。どんなことがあったってその主の召しを信じて主に従い続けていくかどうかです。でも確かにこのような働きを聖霊はなすって。七つ目に言えることはね、聖霊なる神様っていうのは御心に沿って人々を導いてくれるということです。 あなたを聖霊は御心に沿って導いててくれる。このパウロたちの宣教の中で第二次宣教旅行というのがあります。でこの第二次宣教旅行の時にパウロたちは、ちょっと皆さん頭の中でもう一回地図を描いてくださって、今のトルコです。でシリアのアンティオクから彼らは旅立つわけです。そしてそのトルコをずっとこう東から西の方にこう横断していくわけです、ね、この第二次宣教旅行の時にこんなことが起こったことが使徒の16章の中に書かれています。16章の8節のところから。何があったかっていうと、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたとあります。つまり彼らは神様の御言葉を語るためにずっと西の方に向かって旅していくわけです。すると聖霊はアジアの方に行ってはいけない。アジアっていうのは今のアジアじゃないです。トルコのある一部です。南西のところに位置するその地域のことをアジアって呼んでたわけで、そこに行くなっていうんです。そこで彼らは何したかっていうと、フルギア、ガラティアの地方を通ったと。ですから南部を通らずにトルコの大体真ん中ぐらいを彼らは通っていくわけです。そしてムシアというところ、ほとんど西ですけれども、西の果てですけれども、そこに来た時にパウロたちが考えたのは、そこから北に上がろうとするんです。このビテニアっていうのは北にあるんです。北に行こうとした時に何があったかっていうと、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。つまり聖霊がそこに行くなと、彼らがそちらに行くように、行かないように止めるわけです。そこで何したかっていうと、このムシアからもっと西に出てトロアスへ移動するんです。でこの後トロアスからヨーロッパに彼ら出ていくんです。つまりこの箇所が何を我々に教えてくれてるかっていうと、聖霊はこうして我々一人一人をあなたを導いてくれるということです。生きてらっしゃる神様はあなたをちゃんと御心に沿って導いてくれるんです。時に扉を開いてくれたり、時に扉を閉じたりとか、様々な方法で神様はあなたを導いてくれる。もしあなたが喜んで御心に従うならばです。私たちの戦いは御心に従うのか、自分のやりたいことをするのかです。でも確かにこのパウロたちは御心に従うことを決心してそのように生きていた。その彼らはちゃんとこうして聖霊は御心のままに導かれるって、これ考えるだけで皆さんエキサイトしてきません？私たちの生活ってこんな風に神が導いてくれるって、私たちの神は生きてらっしゃるんです。その神がちゃんとあなたを導いててくれるって、これからどうなっていくのか、私たちはそのことを非常に考えるだけでエキサイトしていきます。だって全て神の見てのうちにあるわけでしょ。神がちゃんとこうして私たちに導きを与えてくださって、その御心に沿って私たちを用いてくださるって、パウロたちはそうやって生きたんです。そして聖霊なる神様はご自身の御心に沿って人々を導いていくんです。そしてあと2つだけ。聖霊は励ましを与えます。使徒の9章のところに31節に、こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたって築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えていったって。聖霊が人々を励ましたんです。ひょっとしたらあなたもそれが必要かもしれない。でも感謝のことに聖霊なる神様の働きの一つは私たちを励ましてくれるんです。そして最後に罪をとどめるという働きがあります。どういうことかっていうと、今世の中も悪にあふれていますけれども、でもこれ以上悪がその横行しないように聖霊がとどめてるんです。でも聖霊なる神様のその働きが止んだ時に何が起こるか、世の中はもっと今よりもひどい悪にあふれた世界となっていきます。観覧時代にそれが起こります。それは起こるんですけれども、今はそのようにならないように聖霊なる神様がそれを止めてらっしゃるんだと。テソロニケ第2の手紙の2章6節のところに、あなた方が知っている通り彼がその定められた時に現れるようにと今引き止めているものがあるのですと。偽キリストは出てきます。大変想像を、我々の想像を超えるような悪を行うんです。でも今それを引き止めてるって。誰が？聖霊なる神様です。さて 今ざっと見てきたんです。これだけ全てじゃないんです。でもこれが聖霊なる神様の働きの一部です。で少なくとも皆さん見ていただきたかった、見ていただきたかったのはこういう聖霊なる神様があなたのうちにもう内住しておられるということです。このヨハネの14章のもう一回この16節に戻っていただきたいんですが、私を地にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。見ていただきたいのは助け主という言葉ですよ。でこの助け主という言葉はね、二つの言葉からできてるんです。一つは傍らにということです。あなたのそばにということです。もう一つは呼ぶという言葉です。ですからこの新約聖書もそうだし、新改訳聖書もそうだし、口語訳も文語訳もみんな助け主というふうに訳しています。ちょっと悲しかったのは共同訳とか新共同訳は弁護者というふうに訳しています。でそういう意味のある言葉であるんですが、ここで特に主がおっしゃりたかったことは何か、文脈は何かっていうと、イエス様がいなくなってしまう、一緒に生活をしてきた主がいなくなってしまう、そこで大変な不安に駆られた彼ら弟子たち、その弟子たちをイエス様励ましてください。イエス様心配しないでいって、私はあなた方の傍らに、あなた方のすぐそばに、あなた方のうちにあなたを助けてくれる助け主を送ってあげるって。ですから私たちはもうすでにあなたを助けるための助け主をいただいてるんです。聖霊なる神様をいただいたんです。あなたを助けてくれるんです。あなたが神様に喜ばれる怜悯を成していくために、この助け主が助けてくれるんです。あなたが神様の栄光を表すために必要なことを神がちゃんと助けてくれるんです。あなたに必要な助けを与える方があなたのそばにいてくれるんです。これはいいです。あなたのすべてのことを知っている神があなたに一番必要だとして与えてくれたんです。じゃあ我々クリスチャンとして主に喜ばれる歩みをしていくために、この二つのことをぜひ覚えてください。一つはこの助け主の助けをいただきながら歩み続けていくことです。我々に必要なのは、助け主が与えられたのはこの助けをいただきながら生きることが必要だからです。ですから我々はこの神様に対して、主よどうか私を助けてください、あなたに喜ばれることをなすために、あなたが喜ばれることを語るために、あなたが喜ばれることを考えるために、あなたが喜ばれるように生きていくためにどうか私を助けてくださいって、この助けを仰ぎながら我々生きるんです。パウロが言ったように、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんでしょ。私を強くしてくださる方が助けてくださらなければどんなこともできないんです。主の御心に従っていく、主を喜ばしていく、そんなことは私たちの意思ではできないんです。神の助けによってできるんです。主の御心に従う、御言葉に従う、そんな私たちにはできないんです。神の助けによって可能なんです。だから備えられた助けをいつも仰ぎながら歩むことです。二つ目に、この助け主に全てを明け渡して歩むことです。我々にとって必要なのは、助け主を私たちは仰ぎ見て、そして助けを求めながら生きるだけじゃない。主よどうか私のすべてをあなたにお委ねしますって。御霊に満たされなさいとパウロはエペソの5章の18節で言いました。自分のすべてをこの方に明け渡し、主の導きを信じ、その導きを求めながら生きていくんです。なぜかっていうと、主だけが何があなたにとって最善かをご存知だからです。ね、クリスチャンの皆さん、感謝なんですよ。神に喜ばれる歩みをあなたがなすことを神は可能にしてくれる。どうしたらいいか、この神にあなたのすべてを委ね続けることです。必ず出てくる抵抗は私のやりたいことなんです。私の勝手な思いなんです。私の夢なんです。でもあなたが神の栄光を表すためには神の最善を求めなきゃいけない。だからそのために私たちの思いのすべてを委ねるんです。主よあなただけが最善ご存知です。そしてあなたの最善をなすときにあなたの栄光が現れるだけじゃない、私もあなたの喜びで満たされるって。 からそのように生きていきたい。だから神様、私の全てをあなたにお委ねしますと。パウロが言うように、私は言います、御霊によって歩みなさいと。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと。我々クリスチャンに必要なのは、神の助けを仰ぎながら生きるだけじゃない。自分の全てを神様にお委ねして、主よ、どうかあなたの御心がなりますように、そのことを願いながら生きていくんです。ドラ神学校の創設者でもあり、初代の学長でもあったルイス・スペリー・シェイファーという先生は、神学書の中で、自分を神に全く明け渡すことは、ある特定の問題に関してだけでなく、自分の人生のすべての点で神の御心を受け入れることなんだと。したがって、それは神が信者にさせたいと望まれていることなら、何でも進んでするということだと、このようにおっしゃっています。自分のやりたいことをしていこうとするのか、それとも神があなたにせよということを行っていこうとするのか、その行き着くところは神の祝福があるかないかです。神が喜ばれるかどうかです。この神に全てを明け渡して生きていくことができる、そういう人へと我々生まれ変わったんです。そしてそれが主が私たちに求めておられる生き方です。聖霊なる神をくださった神様、この方に全てを委ねていきなさい。この方にいつも助けを求めて生きてください。なぜならこの方はあなたのために与えられたんです。あなたを助けるために。こんな新しい人生を私たちは歩み始めたんです。クリスチャンという人生です。キリストの奴隷という人生です。聖霊なる神様を私たちは喜びながら、感謝しながら、この方の導きに従っていくことです。どうかそのように歩んでいただいて、そして一緒に神様の栄光を表し続けていきましょう。父なる神様、今週もこうしてあなたの御言葉を学ぶことを許してくださり感謝を申し上げます。あなたの御言葉を私たちに教えてくださるように、聖霊なる神様が私たちのために備えてくださった、与えられたのは、あなたは私たちの弱さを知ってらっしゃるからです。我々の愚かさを我々以上にあなたはご存知だからです。主よ、どうかあなたが教えてくださったように、この与えてくださった助け主なる聖霊なる神様に全てをお委ねして、またこの方が備えてくださるその力をいただきながら生きるために、助けをあなたに求め続けながら歩むことができるように私たちを助けてください。どうか自分の知恵や力に頼って生きるこれまでの愚かな生き方から、あなたが喜ばれる、またあなたが私たちに命じてくださっている、あなたに全てをお委ねして生きるという、その新しい歩みをなすことができるように、どうか我々を砕いてくださって、そして私たちをあなたの御心のままに歩む信仰者と変えていってくださいますように、この時間を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。